おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人はなぜ生きるのか、自分は何のために生まれてきたのか、死んだ後どうなるのか、地球という星の役割、宇宙の秘密、学校では教わることのない霊的人生観をぜひ正しい宗教で知ってください。ラジオネームアイビスが大好きさん、20代女性から番組までメールをいただきました。おはようございます。毎週日曜日朝7時30分からの天使のモーニングコール、私の楽しみの一つになっています。こちらは新潟でお聞きということで、新潟では FM 新潟で日曜朝7時半から放送されていますね。仕事の関係で聞けない日もありますが、日曜日の仕事の日は家をいつもより早めに出て、コンビニでホットコーヒーを買って、近くの道の駅の駐車場に車を止めて、天使のモーニングコールを聞くのが私の密かな楽しみの一つです、といただいています。嬉しいメールをありがとうございます。光景が目に浮かびます。今日も車の中でホットコーヒーをフーフーしながら聞いてくださってるかな。新潟は去年イベントで呼んでいただいて、本当にたくさんのリスナーの方とお会いすることができました。また伺いたいです。その時はアイビスが大好きさんいらしてくださいね。さて、最近番組スタッフの男性の体つきがみるみる変わってきました。たくましく締まっています。聞けば筋トレを続けているそうで、大変な仕事も強くしなやかにこなしています。で、他のスタッフも水泳を再び始めたそうで、ちょっとみんな楽しそうです。天使のモーニングコール、今日のタイトルはこちらです。まだ間に合う、生涯現役を支える健康生活のすすめ。思いがけない仏法真理にドキッとされる方もいらっしゃると思います。どうぞ最後までお付き合いください。34周年を迎えた天使のモーニングコール、今日は第1777回です。エルカンターレ創造館から幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。朝の空気が澄んで気持ちのいい季節になりました。新しいことを始めるのにもぴったりのこの時期、読書の秋、食欲の秋、秋の楽しみ方はいろいろありますが、その中でも今日はスポーツの秋に注目してみたいと思います。皆さん、最近体を動かしていますか？学生の頃は体を動かす機会が多かったという人でも、大人になるとなかなか運動の時間が取りにくくなってしまうものです。その上、つい食べ過ぎてしまったり、不規則な生活になったり、気づけば健康が後回しになっている、そんな方も多いんじゃないでしょうか。会社勤めの方の中には、ちょうど健康診断の時期を迎えている方もいらっしゃると思います。診断結果を見て、あれちょっと気になるなと感じている方もいるかもしれません。生涯現役で人生を生き生きと歩んでいくためには、健康生活が大切です。そしてこのテーマは仏法真理の観点から見てもとても深い意味を持っているんです。今日の天使のモーニングコールは、まだ間に合う、生涯現役を支える健康生活のすすめ、と題して健康について考えてみたいと思います。大川隆法総裁の書籍、上昇思考講義から一節をご紹介しましょう。 宗教的な人格を持った人には、すべてを心の問題として解決しようとする傾向があります。それ自体は間違いではないのですが、この世的な面での配慮が足りず、それがつまずきの原因になっていることがあります。その意味で、肉体的なコンディションの調整は非常に大事です。肉体の調整を怠ると、悪霊に憑依される原因になります。運動不足や栄養不足、お酒の飲みすぎ、徹夜のしすぎなどの不摂生に気をつけないと悪霊に支配されてしまい、その結果心に悩みを作ることになるのです。釈尊が極端な苦行を捨てた理由もここにあります。断食行などの苦しい修行ばかりしていると体力が弱って、悪霊を跳ね返す力がなくなり、魔に打ち勝てなくなるのです。宗教的人格を持つ人の落とし穴として、すべてを心の問題、気持ちの問題とだけ捉え、この世的な面、肉体面の配慮がおろそかになることがあります。それがつまずきの原因となり、逆に心を病んでしまう。ドキッとされた方もいらっしゃるかもしれません。仏教には色心不二という言葉があります。色とは色、つまり私たちの肉体のこと。心は心、肉体に宿る魂を指します。この色心は本来不二、二つにあらず、別々のものではなく互いに影響し合っている。これが色心不二の考え方です。心、魂が人間の本質であるというのは真実ですが、かといってそれだけを磨いていればよいというのは極端な考え方です。この世に生きている以上、魂の乗り船である肉体への配慮を怠らないことも大切です。それは私たちの人生修行の実りを最大化し、与えられた使命を全うするためにも欠かせない視点です。では具体的にはどんなことに気を配ると良いのでしょうか。復活の法にはそのヒントが示されています。年を取ると目が老眼になってきます。字が読めないため新聞や雑誌、本などを読まなくなります。そうすると様々な情報が入ってこなくなります。ところが体に栄養が必要なように、脳にも栄養が必要なのです。そのため勉強的な知識が入らなくなってくると、訓練が行われなくなり、脳がだんだん枯れてきて弱ってきます。また目が弱るのと同じ頃に足も弱ってきます。目と足は連動しています。足をよく使って運動ができていると、目も頭も良くなるので本も読めるのです。しかし足が弱ってくると血流も悪くなるため、頭もすっきりしないし、すぐくたびれてしまいます。本を読むとくたびれ、テレビを見てもくたびれ、すぐくたびれるのです。したがって 血流の維持が大事です。歩けるうちはなるべく歩いた方が良いでしょう。散歩は最も安上がりな運動です。散歩をすると目と頭に良いのだということは知っておいていただきたいと思います。生涯現役で元気に過ごすためには目と足への配慮が大切だとありました。特に目を通して活字を読むことは脳への良い刺激となり、思考や判断のキレを衰えさせないのに役立つといいます。また目や頭を弱らせないためには散歩などを通して足を鍛え血流を保つという観点も必要です。目がもともと弱いという方などは耳からの情報や知識を得ることも脳の活性化につなげる一つの方法でしょう。また足を動かすのが難しいという方は腕を動かしたり軽いストレッチやマッサージを取り入れたりするなどの工夫もありますね。筋力の維持や向上はいくつになっても伸ばしていくことができます。無理せず自分に合った形で少しずつ体を動かしてみてください。青春の原点にはこうあります。精神力といってもまずは意志力です。まず強い意志の力を持たなければいけません。何であれ物事を最初に始めるときには強い意志の力がいります。ただ長く続けているとだんだん習慣の力がついてきて楽にできるようになってくるのです。例えばプールで泳ぐことでもそうでしょう。水の中に入り水に顔をつけて泳ぐことは最初は大変だったはずですが慣れたら楽になったでしょう。自転車に乗ることだって最初は大変ですが慣れたら楽でしょう。この習慣の力は同時に技術の力でもあります。何かをやり遂げるための技術力というものがあります。技術の力、習慣の力を身につけることによって最初は非常に困難に見えたものが楽にできるようになってきます。これが大事なのです。これまであまり体を動かしてこなかったという方も多いと思います。初めはなかなか腰が重いかもしれませんが、まずは小さな一歩でもいいので始めてみましょう。この初めの一歩が大切です。何事もある一定のところまで続けると次第に習慣化してきます。この習慣化まで持っていければもうこっちのもの、楽に自然にできるようになっていきます。あとは地道にコツコツと続けていくのみです。今日から心と体の健康生活始めてみませんか。そのささやかな習慣づくりがあなたの生涯現役を支える大きな力へと変わっていきます。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。2016年の講演会、人類幸福化の原点の一部です。
とにかくですね、本の宣伝でなったら申し訳ないと思うけど、私の本一冊はやっぱり普通の本100冊読む以上の値打ちがありますので、だんだんこれから読んでいかれる方が増えていくことが 老後、これが60から100歳ぐらいの人口が増えてきますので、それらの方々は現役で各社として活躍していく未来が作れると思うし、後世の人たちに迷惑かけないように、若い人たちに迷惑かけないようにするためには、そういうふうにしていった方がいいと思います。だから皆さん、生涯現役でピンピン働けるように、なろうじゃありませんか。まあ、外国で必ずしも受けないんですけどね、ロシアでこういう私の生涯現役みたいな話を、ロシアの支部長が話すと、ロシア人は怒ったりするんだそうです。もうええ年と、もう60万になったのに、もう仕事辞めてもええやんかって。まだ働けって言うんかって、なんちゅう教えたって言って、まあ、現地の方は怒るそうです。まあ、向こう寿命が短いのかもしれない。まあ、60過ぎて、ちょっと寒いからね、65や6で死ぬんかもしれませんけども、やっぱり80、90まで来てる国としては、そういうわけには参りませんので、やっぱり、努力すれば、10年くらい、40の時、50の時、60の時、それぞれの時に発信して、知的な学習や、あるいは、体力をつくということを考えれば、10年間、次の10年間が約束されます。だから心がけてこれ努力してください。そういうことを説いてますので、勉強してください。とりあえず、ご縁のあって今日来られた皆様方が、今後、幸多い人生を送られますように、ここの底からお祈り申し上げます。とにかく、これからは、今、日本人目覚めようと、心を入れ替えて、そう決せよという時期が来たんだと。まあ、それを、申し上げて明るい未来を作るために、まあ自分自身の心を正すと同時に、他の人と力を合わせて、新しい社会を建設していくと、その一歩を担うと、一翼を担うということを、まあ、実践していく、これが大事だと思います。どうかこれから毎日具体的な行為で、努力、精進していこうじゃありませんか。ありがとうございました。
お聞きいただいた説法は、書籍伝道の法第3章に収められています。肉体をコントロールする力、心を統御する力、自分の人生のハンドルを握って心身を統御して主体的に生きる力は、悟りの一つでもあると実感します。すでに体を鍛える習慣がある方には、今日は納得のいく点も多かったと思いますが、つい肉体を軽視しがちだった方に、この放送がいいきっかけになればと思います。ではここで新刊書のご案内です。2003年7月、幸福の科学東京昇進館で行われた菩薩信者の集い、その中で説かれた大川隆法総裁による法話がこの度経典となりました。その名は菩薩に向けての第一歩。仏に向かって修行する人を指す菩薩。幸福の科学で学ぶ信者は、みんなこの世に生きながらにして天使や菩薩のような境涯となることを目指して、日々自己研鑽や与える愛の実践に取り組んでいます。その菩薩の修行とされる上愚菩提、悟りの高みを求める心と、下化修行、悩み苦しむ修行を救おうとする心、一見相反するこの二つをどう結びつけていけばいいのか、そのための深い知恵が本書では語られます。人の気根に応じて真理を説く大気説法能力を高める方法、病気の想念を生み出さない心の統御法、身近な方に真理を理解していただくための秘訣など、現代人が菩薩を目指す上で通る関門をいかにくぐるべきか、その心がけが具体的に示されています。経典菩薩に向けての第一歩、ご興味のある方は番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。 プレゼントのお知らせです。今日は書籍心と体の本当の関係、こちらを5名の方にプレゼントです。今日お伝えしたテーマに関する教えが詳しく学べる一書です。番組ホームページがあります。天使のモーニングコールで検索してみてください。そちらの投稿フォームから応募できます。 E メールの方はmessage@天使-call.com message@tenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは今日の天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。